この上半期もいろんな働きがこの教会の中でなされてきました。夏の間もたくさんの子どもたちがここには集いましたし、多くの宣教師たちがこの場に来てくださっていろんな奉仕をしてくれました。もちろん今も CS がさまざまなところで病院伝道であったり、いろんな働きがなされているわけですが、そういう働きを思えば思うほど、今の私たちに一番必要なものは主の前に静まって祈ることだという、その強い思いが与えられます。我々はこの教会にあってさまざまな働きがなされていますけれども、それはすべて主がなされた技である、そのことを信じる者として、私たちはその主の前に静まる時間が今ほど必要な時はないのではないかと思います。祈りというものが私たちにとって大切だということは我々みんな知ってます。しかし同時に私たちはこの祈りというものを案外おろそかにしてしまいがちです。祈りというのを考えるときに、私たちは祈りというものが自分を変えていく大きな鍵であるということを知ってはいるんですが、なかなかだからといって実践するところにまでは及びません。神様の前に静まるときに、詩編の著者が言うように、主よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。祈りというものを私たちが正しく行っていくならば、その祈りという機会は自らを吟味する機会です。神様の前に立つことによって、そしてそのことを今我々はこれから学んでいくわけですけれども、神の前に我々が立つときに、私たちは自分を正しく見ることを学んでいきます。だからその祈りというのは、私たちの信仰が成長していく、また自分自身が変わっていく大きな鍵だというわけです。もし私たちの生活が変わり、もし私たちの生活が主に喜ばれるものになろうとすればするほど、私たちは主との時間を取ることです。もちろん御言葉の学びという大切な働きもあるわけですけれども、しかし同時に我々は主の前にひざまずくことが必要です。同時に祈りというのは働きを成していくための大きな鍵です。祈りというのは力を持っています。私たちが主の前に祈ることなしに、我々の力や知恵で働きをするときに必ず行き詰まるし、必ず失敗します。それは私たちが神様に栄光を期さなきゃいけないのに、だってすべてのことを神様がなしてくださるのに、我々が自分たちがやったと言ってその栄光を横取りする危険性があるからです。だから私たちが覚えなきゃいけない、また私たちが祈りをなすときに、私たちにではなく神様に力があること、その神様の力を知恵をいただきながら私たちはなしていかなきゃならないということをしっかり覚えて実践することで、そのためにも私たちは祈っていくことが必要なんです。トーレイという一人の博士のところに、神学者のところに、一人の不良を持つ親が相談に来ました。どうしたらいいんでしょうと、母親はこの先生に質問したわけです。彼が答えられたことっていうのは、あなたはあなたの子供のために祈ってますかと。もちろん彼女はもちろんですと答えたわけですが、このトーレイという博士はこんなことを続けたんです。あなたはお子さんの悔い改めと品性の向上ということを目標として祈られたことがありますかって。そしてこの祈りが必ず答えられるということを期待してあなたは祈ってきましたかって。彼女は確かに祈ってたんです。ところがそのような具体的に思いを持って祈ることがなかった。その後の話を聞くと、このお子さんが変えられていったという話を 通り明かす証しておられました。この先生が偉かったんじゃないんです。神様に力があるんです。我々がさまざまな働きを成していくときに必要なのは、この神様の知恵と力をいただきて働きを成していくことです。そのためにも我々は祈りというものをしっかりと覚えなきゃいけないし、また実践することが必要です。3つ目にこの祈りというのは私たちに大きな祝福をもたらす鍵です。まだイエス様をお信じになっておられない者たちには救いを与える大きな力となるし、また教会にとっても祈りというのは大きな祝福となってきます。よく考えてみると、イエス様をお信じになっておられる皆さん、あなたが救いに至るために間違いなくいろんな人たちがあなたのために祈ってきました。多くの人々の祈りがあって、あなたは今そのような素晴らしい救いの中にと招かれたわけです。中国に出て行って、あの伝道した有名なイギリス人のハンソン・テイラーという宣教師は、自分の信仰を持った時の証をこんなふうにしています。彼は父親の書斎から何か面白い本がないかと物色をしていました。一冊の小さな本を彼は見つけるわけです。それを読み始めました。その時に80キロも家から離れたところにいた母親は、自分の息子のために特別な重荷を感じるんです。彼女は友達から離れて一人主の前に何時間もひざまずいて息子の救いのために祈るんです。やがて祈りが聞かれて答えられたという確信を与えられました。その同じ頃、その一冊の小さな本を読んでたハドソン・テイラーは、その中にキリストの完成された御業という言葉に目が留まりました。どういう意味なんだろうって。そしてその小冊子を読んでいくときに、彼は、私は今できることはひざまずいて救い主とその救いを受け入れ、いつまでも主を賛美することであると。彼はイエス・キリストを救い主としてお受けになるわけです。2週間経って母親が戻ってきました。彼女を迎えたのは彼でした。だって彼はこの救いという素晴らしい経験をまず最初に彼女に話そうとしたんです。その時に彼女が言ったことは、お母さんはもう知っていましたよと。あなたが話そうとしていることが何か、もう2週間も前から知っていました。私はこの嬉しい知らせを喜んでいましたって。この話を聞くと、今の私たちある人々はそんなことが起こるのかと思ってしまいます。しかしそういうことが起こるんです。あまりにも私たちはこの祈りの力、その素晴らしさというものを軽く見がちです。私たちがまず考えてしまって、これは不可能である、これは絶対に無理であると、そういう思いが先立ってしまって、ある人はそういう思いを持ちながら祈りをします。しかしそれは不信仰の祈りです。しかもそれは形だけの祈りに過ぎない。私たちが今もう一度覚えなきゃいけないのは、祈りというのは大きな祝福をもたらす鍵です。未信者の家族を持つ我々も、あなたもそのことを信じて主の前にひざまずくことです。祈りによって教会は大きな祝福を得てきました。というのは、教会の歴史というのを振り返ってみると、常にそこには悪との戦いがあります。悪魔は必死になって教会を攻撃します。誤った教理により混乱とか妥協を教会の中にもたらそうとします。また教会の中に分裂であったり分派を築くことで、教会の証というものを台無しにしようとする。しかしそのような悪との戦いに対して教会は勝利してきた。どんなふうに勝利してきたか、 主の前にひざまずくことです。ダラスの有名な教会の牧師が、教会の中に大きな問題が起こったときに、彼がしたことは、素晴らしい説教を語ったことでもなかったです。彼は教会に一つのことをお願いしました。全員に今ひざまずくことです。そして主の前に祈ったときにその問題が解決していくんです。イエス、私たちは、祈りというのが大きな祝福をもたらす鍵であるということをしっかりと覚えるべきだし、思い出すべきです。もう我々そのことを知ってるはずなんです。何度も我々そのことを聞いてきたから。今必要なことは私たちがそういったことを実践していくことです。今3つのことをお話したんですが、もうその3つのことはもう皆さんご存知だった。で、そういうことを我々知ってながら、つまり祈りというのはものすごく大切だということを知ってながら、現実はというと、なかなか祈れてませんでしょ。忙しさの中で、本当に主の前にひざまずいて、静まって祈る時間というのがどれぐらいあるのかというと、正直なところ非常に短い人がたくさんいるんじゃないでしょうか。なんとかディボーションの時間を持とうとして聖書を開くかもしれない。しかし焦っている時というのは早くその時間を終わらせようとして、形はそこにあっても気持ちはそこにないような、そんな時間を過ごしてしまいがちではないですか。先ほどお話した東映という一人の牧師、神学者はご自分の祈りについてこんなことを言っています。かつての私の祈りは単なる義務であり、時にはそれはうんざりする退屈な義務でしかなかった。しかしその時以来、つまり祈りとは一体 何かということを分かった時以来、祈りとはただの義務などではなく、人生における最も重要な特権の一つであると、そのことに気づいたんです。どうです皆さん、確かにあなた祈ってらっしゃる。でもあなたの祈りっていうのは義務で行っていません。祈らなきゃいけないから祈るような、ちょうどお食事の前の食事を感謝します、アーメンと。ちょうどうちの子供たちが祈ってなかったら、その兄弟に対して言います、祈ってへんかったでって。それを聞いた兄弟は祈ります、神様この食事感謝しますって。同じような祈りをただ繰り返すだけ、そんな祈りの生活をあなた自身が送ってないかどうかです。だとしたらあなたはきっとこの東礼が言ったように、単なる義務としてあなたは祈りを捉えてらっしゃらない。人生における最も重要な特権であると、そんなふうに思ってらっしゃらない。教会にあって私たちはいろんなプログラムを考えていくよりも、完全と思うような組織を構築するよりも、私たちがこれからしていかなきゃいけないこと、今しなきゃいけないことっていうのは、祈りの重要さに再び目覚め、祈りに燃やされていくことが大切です。ちょうど初代教会がそうであったように、私たちも今一度この祈りというものに目覚めていかなきゃいけないはずです。私たちは確かに祈ってます。救われる前から祈りはしてきました。だからこそ今一度祈りについて考えることが必要です。というのは、ひょっとしたら祈ってはいるけれども、神様が望んでおられるような祈りでない可能性があるからです。今朝と次回と2回にわたって私たちはこの祈りについて考えます。そのために選んだテキストは、よく皆さんご存知のあの主の祈りと言われているマタイの6章のところです。そのテキストをどうぞお開きください。新約聖書の8ページのところ、マタイの福音書の6章。9節のところにこう記されています。だからこう祈りなさい、天にいます。私たちの父を皆が崇められますように。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。 私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えた常しえにあなたのものだからです。アーメンと。実はこの平行箇所がルカの福音書の中に出てきます。11章のところです。そこを見てみますと、こんなふうに記されています。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主を、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。ルカの福音書の11章の2節をこれからお読みします。ページは123ページのところ。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父を皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちの負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。この御言葉から私たち、特に私たちはマタイの福音書の6章を使うわけですが、ここから私たちは祈りについて考えていきます。で、今日と次回とこの2回にわたって私たちは祈りについて学ぶんですが、この主の祈りと言われているお祈りの細かいことについて今回見るんではありません。もうそれはもうすでに私たちは学びました。ですから、もう少し細かいことをっていうんでしたら、もうすでに三条の説教でお話したそのメッセージのテープを聞いてください。そうすれば細かいことをもう一度皆さん思い出していただけると思う。今回と次回の目的というのは、細かいことを見ていくよりも私たちがもう一度基本に戻るために大切なことをご一緒に見ていきます。まず私たちが最初にこの時間学びたいことは何かというと、じゃあ祈りって一体何なのかという最も大切な、最も初歩的な質問について考えます。祈りって一体何なのかって。祈りというのは神様を崇めることです。主を崇めることです。それが全ての祈りの目的なんです。いいです。この主の祈りというのを見たときに6つのことが記されています。最初の3つというのは神様の栄光に関することであり、後半の3つというのは我々の必要に関することがここには記されています。私たちの必要を神様の前に全てお話しすることが祈りであると思っていらっしゃったら、大切なことを我々は見落としているわけです。イエス様が弟子たちに教えられたこの祈りの一つの型、この模範というのを見たときに、この祈りが教えることは、まず神様を崇めなさいって、そのことを言うわけです。さっきお話したそのトーレイというその博士は、本当の祈りの意味が分かった。祈りを聞いてくださるのは神であり、私たちは実際にその神の臨在の前に立ち、その方に求め、またそのお方からいただくのであるという事実を理解したことで、私の祈りの生活が変わったと言っているんです。つまり、ただ義務的に捧げていた、習慣的に捧げていたこの祈りが変わったきっかけは何だったかっていうと、祈りって一体何なのかが分かったとき、その時から自分の祈りの生活が変わっていったっていうわけです。誰とお話ししているのかです。我々が祈るときに一体私はどんなところに立っているのか。この祈りの意味が分かったときに、それが彼の祈りの生活においての大きな転機となったというんです。この主の祈りの最初を見ていきますと、天にいます私たちの父よと、皆が崇められますようにと、こんなふうにイエス様がお教えになったわけです。皆が崇められますようにって。皆。神様のお名前が崇められますように。ご存知のように、ここでイエス様がお教えになったのは、その神様のさまざまな名前、ヤーウェであったり、エロヒムであったり、アドナイであったり、そういう名前が祝されるということを言っているのではなくて、名前というのは、その人の人格であり、その人の性格であり、その人の働きを指すわけですから、神様のすべてが 人々によって褒めたたえられますようにということを言わんとしているわけです。イエス様が教えられたこの祈りにあって、最初に彼が弟子たちに教えられたことっていうのは、祈りというのはこの神様を崇める、神様の素晴らしさを称える、どんな時でもこの神様を褒めたたえることだと教えたわけです。それを実践していくためにはどうしたらいいのかです。どんな時でも私たちが神様の前に静まるときに、神様の前に立つときに、いいです、私たちがしっかりと覚えなきゃいけないこと、それは我々がどんな方の前に立っているのか、どのようなところに私たちが今立っているのかということをしっかりと覚えることが必要です。それを覚えないとね、皆さん、いつの間にか私たちの祈りっていうのは私たちの願い事をお話しするだけのものになってしまうんです。そうすると私たちのお祈りっていうのは、最初にご挨拶程度に、神様あなたの皆を賛美しますっていう言葉をくっつけて、心は伴ってないのに、さあ本題に入りますなと言って、私たちの祈りを、私たちの願い事を語り続けていくような、そのような祈りになってしまうんです。そんな祈りを避けたことって多いでしょ。しかし御言葉が私たちに教えてくださる祈りというのは、神様を崇めることなんです。よく私たちは何のために生きているのかっていう質問をします。我々は神の栄光を表すために、すべてのことを私たちは神様の栄光を表すためにするならば、当然祈りだってそのはずです。祈りというのは私たちが欲しいものを手に入れる手段じゃないんです。祈りを持って私たちは私たちの神様を崇めるんです。だから私たちは主の前に立つときに、それが電車に乗っているときであっても、車の中にいるときであっても、ご自宅にいるときであっても、道を歩いているときであっても、どんなときでも私たちが覚えなきゃいけないのは、私は今どのような方の前に立ち、どのようなところに今私は立っているのかということをしっかり覚えなきゃいけないんです。私は電車の中にいます。私は教会の中で座ってます。確かに今いらっしゃる場所はそこかもしれない。しかし私たちが祈りを持って神の前に立つときに、我々は神の前に立っていること、イエス様が十字架で私たちの身代わりとなって死んでくださるまで、今の私たちのように神の前にいつでも立つことは人々にはできませんでした。大祭司が血を携えて一度だけ恵みの御座の前に立つことができた。しかし今の私たちはイエス・キリストの死によっていつでも神様と交わることができる、いつでもその恵みの御座に立つことができるようになったんです。そのことを我々クリスチャンは忘れちゃならないんです。イスラエルの人々は恐れを持って主の前に立ちました。恵みによって救われた私たちは果たしてどうかです。イエス様はこの祈る中で、天にいます私たちの父よというふうにおっしゃった。ちゃんとイエス様はここで、あなたが祈る対象、その神様っていうのはどんなお方であるかということを教えようとしているわけです。天にいます私たちの父よと言われた。この天っていうのは、神様が臨在なさるところ、神の御座が存在するところを指しているんではありません。これはその神様の偉大さであり、その力であり、その清さにおいて何者も寄せ付けない、はるかに優れたお方であるということを言っているんです。それを意味するためにこうして天という言葉を使いになったの。そして地上の父親とこの方と比較するわけです。だって地上の父親も家族のために様々な 責任を負ってますし、さまざまな働きをなします。例えば家族の必要を満たそうとします。我々父親の大きな責任というのは、家族の物質的な必要を満たしていこうとする。家族が生きていくために必要なものを私たちは家族に提供していこうとするわけです。それは神様が私たちに与えられた大きな責任です。私たちは家族の精神的なケアをしていくんです。家族の者が弱っているときに誰が彼らを励ましていくのか。我々父親に大きな責任が与えられているんです。彼らを励まさなきゃいけない。彼らの心の様子を知らなきゃいけない。先週、子供たちが通っている学校で大きな事件がありました。教師が大きな事件を指摘したわけです。先週、私たちは学校の全父兄を集めて緊急のミーティングを行いました。ある父兄はその会でこう言いました。私の娘は学校から帰ってきたらただ泣いてばかり何も言わないって。そういう会合で出てきた質問というのは、どう答えたらいいのか分かんないって。子供たちが受けたこの傷をどう癒してやったらいいのか分かんないって。うちの子供は直接その先生に教えてもらってなかったんで大丈夫かなと思いながらも話をしていると、彼らなりにいろいろと感じるところがあったみたいです。その数日間というのはもう私たちの会話というのはそれしかなかった。娘の様子がおかしいなと思うと一緒に車に乗って、その時間何の話をしたか、この子が今どんな状態にあるのか、神様にあってどう彼女を励ましていったらいいのか。私たち父親にはそういった大きな責任が与えられています。子供たちのそういった精神的な、家族のそういった精神的なケアをしない、彼らの心のケアをしなきゃいけない。彼らを励まし、彼らを慰めていかなきゃいけない。もちろんそれだけじゃありません。霊的なケアも必要です。家族の成長を考えたときに、彼らの信仰の成長に誰が一番大きな責任を持っているのか。もちろんみんなそれぞれ一人一人が神様につながっていくわけですが、その過程をリードしていくのは父親です。だから地上の父親である私たちは、当然そういった家族の必要を満たすという大きな責任がありますし、当然家族を守っていこうとするし、家族を導いていこうとする、そういう責任を持っている私たち。でも我々のそういう働きというのはみんな不完全です。でも天の父は違うっていうんです。天の父は私たちのすべての物質的な必要を満たしてくださるし、我々の精神的なそのケアをしてくださるし、我々の霊的なケアもしてくださるんです。私たちを守ってくださるし、私たちを完全にその力強い見てとその知恵を持って導いてくださる。こういう神だって言ってるんです。こんなに素晴らしい、欠けたところの一つもない完璧なお方である、そのことをイエス様は教えておられるわけです。ですからまず私たち、この祈りというものは神を崇めることだと。我々がいつも神を崇め続けていくためには、この方がどんなお方であるかということをしっかりと覚えることです。その清い正しい完全な神の前に私たちが立つんです。道を歩いているときも、電車に乗っているときも、職場にいるときも、家にいるときも、我々が死の前に、死をと言って出ていくときに、私たちが立っているのはその清い神様の前です。そのことを私たちは忘れてはならないというんです。じゃあ我々はこの神様を崇めるということが一体どういうことなのか。そのことをイエス様が教えてくださっているので、そのことをしばらく見てみましょう。このように十節のところに記されています。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにって。このイエス様が教えになったこの祈りというのを見たときに、祈りというのは自分の願いを祈るよりも、まず神様を讃えること、賛美、称賛から始まっているということにも、皆さんもお気づきになったと思います。神様の偉大さ、 神様の恵みを私たちが覚え始めるときに、もう自分のことなんかどうでもよくなってくる。ありません、そんなこと。皆さんの心がこの神様の素晴らしさに感動しているとき、なんて神様あなた素晴らしいんでしょうって言っているときに、もう私たちの子なんかどうでもいい。私たちがしたいことっていうのは神様を称えることでしかない。もちろんいろんな祈りの課題がないわけじゃありません。でも私たちの心が主を見上げて、私たちの心がその主に対して感動しているときっていうのは、自分のことなんかもうどうでもよくなってくる。そのような心の態度が実は私たちに必要なんです。自分の望みより神様の望みが叶えられたり、自分よりも神様が褒めたたえること、このお方の望んでおられることがなされることを何よりも望む。そんな思いを私たちが持つというのは、私たちの心がこの主に対して感謝と喜びにあふれているときです。思い出してみてください。神の前に私たちのさまざまな思いとか願いを語っているとき、私たちの心っていうのはこの神様に対して感動してます？この神様に対して喜びや感謝にあふれてます？どっちかというと、緊急事態が発生して、もう神の前に助けて、助けて、助けて、もちろんそういう時はあります。しかし私たちの祈りの中に、神様への称賛がない時、神様を褒めたたえることが非常に少ない時っていうのは、我々の心の状態っていうのを、もう一度思い出してみると、結構感謝、喜びがない時が多いでしょ。でももし私たちの心が、神様ってどんなお方であり、確かに私は大変な問題に遭遇しているけども、神は絶対者であり、主権者であり、神様は全てを支配していらっしゃる方だっていう、その神ってどんな方なのかっていうことに目を向けたときに、涙があっても我々はそこで神様に対して感謝するし、我々はその時に神様に対して期待するんです。私たちがもうすでに学んだように、我々が日々感謝を持って生きていくために必要なことは何かというと、やっぱり神様を覚えることなんです。我々が神様ってどういうお方かを知れば知るほど、私たちはどのような状況にあっても、確かに涙を流してても、でも私は主に対して信頼できるという、そのような信仰を持つんです。それは神様が絶対者だからです。神の御心はなされると私たちが言えるのはどうしてか、神様だからです、相手が。だから私たちの感謝もそうだ、私たちの喜びもそうだって、そして私たちがこのように神様を崇めていくということに関しても、私たちがまず教えられなきゃならないことっていうのは、もう一度我々自身が思い出さなきゃならないということは、この神様って方がどういうお方であるかということです。神様の素晴らしさを覚え、神様の素晴らしさを称えているときに、私たちはもう自分のことなどどうでもよくなってくる。そういう時にこそこういう祈りができるんです。御国が来ますように、御国が来ますように、御国、神様の主権であり、神様のご支配であり、神様の統治がなされるようにって、この祈りが私たちに教えてくれることっていうのは、そういったことが早くこの地上に起こるように、この地上でそういったことが早く始まるようにという願いです。御言葉の中を見ると、神様は永遠に王様でいらっしゃる。神様は突然に王になるんじゃないんです。人々はそのことを認めていなくても神は王です。 だから御言葉の中に、主は世々限りなく王である、また彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして人の子らに主の大能の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。続きます。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治はいよいよ限りなく続きます。詩編の10編の16節の御言葉と詩編の145編の11から13までお読みしたんです。申し訳ありません、今日は御言葉の箇所がありませんけれども、詩編の10編16節のところ、詩編の10の16と145の特に13のところを今お読みしたんです。あなたの王国は永遠にわたる王国であるって、あなたの統治はいよいよ限りなく続くって、神様すべて治めてらっしゃるって言うんです。神様は常に王であり、これからも王であり続けるんです。その王である神様がこの地上において、この地上を治められる、その時が早く来るようにって御言葉の中を見ますと、そのことが教えられています。イエス・キリストは王として千年間の間ご自身の王国を治められるって、この地上の王国を治められるって、その時に人々は主を崇めるわけです。千年王国が始まるときに、すべてのものが揃って神様を崇める。そして神様がこの地上の王国を支配なさるって。で、その時が早く来るようにという、そういったことを教える祈りでもあります。同時に、そういった地上における神様の王国だけでなくて、この祈りというのは霊的な神様の王国に関するものでもあります。より多くの人々がこの王国、すなわち救いに入るようにという祈りでもある。神様のその支配の中に自らが加わっていく、神様に支配していただくような、そのようなものに変えられていく、すなわち私たちがこのイエス・キリストを信じ、この救いに預かるときに、神が私たちの王として我々を支配してください。そのようなことが起こるようにと、今よりもっと多くの人々がそのような救いに預かって、もっと多くの人々がこの主を崇めるようになるようにと、そのことをこの御言葉が私たちに教えてくれるわけです。御国が来るようにって、早くこの地上にその主の王国が建てられて始まるようにって。そうすればもっと多くの人々が主を崇めるようになるし、早く霊的な王国がもっともっと広がっていくようにと。そうすることによってもっと多くの人々が主を崇めることになるから。もう一つの祈りがこの十節のところに記されています。御心が天で行われるように地でも行われますようにって。御心が天で行われるように地でも行われますように。天では御心が常に行われているんです。問題なのはこの地上です。私たちです。神の御心に対して不従順だから、我々は自分勝手に生きようとするわけです。神様の御心に従って生きるよりも。私たちがこうやって祈りということを考えたときに、皆さんね、もうこれまでに見てきたように、自分のことしか見えてない祈り、すなわち自分のことを祈っている、自分の必要しか考えない祈り、それは神様が教えておられる祈りじゃないんです。 それは私たちが残念ながら異教を信じ、異教に従ってきた、そこから持ち込んできた産物に過ぎない。そうしてきたんです、我々は。救われる前から。お祈りっていうと、自分の欲しいものを手に入れる手段として、私たちはそれを実践してきました。クリスチャンになったとも同じことをするんです。神様、朝早く起きて祈ったら、私の欲しいものをくださるに違いないとか、もっと熱心に祈ったら私の欲しいものをくださるに違いない。もう少し苦しんだら、苦しんで祈ったら欲しいものを与えてくださるに違いないって。祈りが違うんです。間違ってるんです。祈りというのは、何でした？主を崇めることです。私たちはこの神様を、この祈りをもっても崇めるんです。この神様の素晴らしさを称えるんです。それが祈りであるということをしっかり私たちクリスチャン覚えておかなきゃいけないんです。そうでなければ私たちが、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようになんて言ったとしても、それは偽りです。だって私たちはそのことを望んでもいないから。神の栄光が表されるように、神様が褒めたたえられるということを本当に私たちが望むならば、我々は当然このようなことを望むんです。あなたのご支配が広がって、あなたがもっともっと崇められるように、もっともっと多くの人々があなたの御心に従うことによって、あなたの栄光が表されるように。それが私の望みです。ロイド・ジョーンズという一人の博士はこんなことを言います。神の御前にひざまずいているときでさえ、ただ自分自身のこと、自分の問題や困難のことしか考えていない。そしてすぐにそれらのことを訴え始める。しかしもちろん何事も起こらない。ここでの主イエスの教えによれば、そういう祈り方によっては何も起こることを期待すべきではないのである。これは神に近づく態度ではないって。自分中心の祈り、自分の欲しいものを手に入れようとする祈り、それは間違った祈りだって言うんです。じゃあ祈りにおける正しい態度とはどういうものなんでしょう。いくつかのことを話して今日終わります。これまで私たちが見てきたことです。いくつか出てきました。まず私たちが主の前に祈ろうとするときに、私たちが覚えなきゃいけないのは、私たちは神の前にへり下って畏敬の念を持つことです。誰の前に立ってるのか、私が語ってる相手は誰なのかということを私は覚えなきゃいけない。あのホレブの山にあって、モーセは燃える芝を見ました。もう少し様子を見てこようと言って彼は近づいていきます。その時にその燃える芝の中から神様がモーセに対して語られるんです。ここに近づいてはならない、あなたの足の靴を脱げて、あなたの立っている場所は聖なる地である。ってあまりにも清いお方であるがゆえに、汚れたまま立つことはできないって言うんです。そんな恐れを持って我々は主の前に立とうとしているかです。天使たちはそのような態度を持って主の前は、彼らは歩んでます。イザヤ書の6章のところが、セラフィムがどのような態度でもって主を称えているかということが記されています。6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び、互いに彼らは呼び合っているって。2つの翼で彼らが顔を覆ったのは、罪のない天使でも神様のご意向、ご栄光を見ることができなかった。それほど神様は清い正しいお方であるって。両足を覆ったのも、罪がないにもかかわらず彼らは神の前に、清い神の前に立つ資格がないと彼らは言うんです。そして彼らが叫んだことは、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つって。彼らはそのような恐れを持って、畏敬の念を持って主に仕えているんです。日本の翼で彼らが飛んでいるというのは、彼らはいつでも主の働きをする備えができているんです。罪のない天使でさえも、神に対してはそのような思いを持っているんです。あの二人の十字架にかかった犯罪人の一人のこと、皆さん思い出すでしょう。一人は神を罵りました。イエスを罵りました。しかしもう一人はこう言うんです。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのか当たり前だ。だがこのお方は悪いことは何もしなかったのだ。 イエス様あなたの御国の位にお付きになるときに私を思い出してくださいって。この人物は十字架に貼り付けにされて、そしてこの真ん中にいるイエス・キリストを見たときに、この方に対して恐れを抱いたんです。この方、神じゃないか。忘れてないでしょうか、私たち。そのような思いを。私が、そしてあなたが、主よと言って主の前に静まるときに、あなたはこの清い正しい全能の完全な神の前に立っているんです。私たちの祈りに対してふさわしい態度というのは、まず一つ目に、私たちはへりくだった畏敬の念を持って立つことが必要です。二つ目に、私たちが主の前に立つときに、我々は感謝と喜びを持って立つことです。我々クリスチャンを思い出すことです。こんな素晴らしい特権に私たちは預かったんです。我々はこの神様の前に今立つことができるんです。神が私たちの罪を許してくださったゆえに、今私はこうして偉大な主の前に立てる。そのことを覚えて、感謝を持って、喜びを持って主の前に立つことです。許されたことをしっかりと覚えることで、罪が許されて救われたことを覚えて主の前に立つことです。同時に私たちが祈るときに、我々は服従の決意を持って主の前に立つことが必要です。お祈りというのは自分の願い事を叶えていただくための方法手段でないということを繰り返しお話しています。じゃあ何なのか。神様を崇める機会であるとお話しました。同時に我々は神様の御心に沿って歩んでいくということを決心する機会でもあるということを覚えなきゃいけないんです。さっき見ましたでしょ？御心が地でも行われますようにって。神様の御心がなされますように。私は神様こういう思いを持ってるし、こういう願いもある。でも、あなたの御心がなりますように。私が喜んでその御心に従っていくことができるように。でなきゃ私たちは御心がなりますようになんて祈らないんです。我々は神様の御心だけが最善であることを知っているんです。ですから我々は主の前に立つときに私たちはいろんな思いを持って主の前に立つんです。しかし私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないことというのは、主よ、私の願い通りではなく、あなたの御心のままに全てを成してください。このような決意を持って我々は主の前に立つことが必要です。そして四つ目に我々は常に信頼を持って立たなきゃいけない。叶えられるのかどうかじゃないんです。神様は必ず御心をなしてくださるんです。欲しいものを与えてくださるかどうかって言われたらわかりません。しかし御心がなされるかって言ったら間違いなく確実に言えます。なされるって。だから私たちは主の前に祈るときに我々は主の御心はなされるんだということを確信持って出ていくことです。そのような信頼が私たちは必要なんです。そしてよく似てます。五つ目には期待を持つことです。我々祈るものは、期待を持って祈り続けることです。どんな期待かって、主の御心をなされるってことです。どんなふうに主が御業をなしてくださるのか、我々は常に期待することができるものです。あなたの人生においても、今大変な問題の中にいたとしても、クリスチャンであなたは主を見上げたときに、そしてその 主が完全であるゆえに、神様さあこれからどのように私を導いてくださって、どのように私をこの中にあって使ってくださって、あなたの栄光を表してくださるのか私は期待します。仕事がないけども、しかしどのようにあなたが必要をくださるのか期待します。体を置いてるけども、どのように私を使ってくださるのか期待します。 病のところにあって自由を奪われてしまったけれども、しかしあなたがそれでも私を使ってくださることを期待します。クリスチャンというのはこのような期待を持って生きる者たちなんです。主の前に立つときに思い出すことです。主がどんなお方であるのか。どんなことを約束されたのか。すると私たちのうちには当然期待が生まれてくるんです。そして私たちはそのような期待が、主よ、どうぞ、御心なしてください。そのような諦めに似たような思いを持って、そのように言うんではなくて、あれは期待を持って、さあ主よと、あなたの御業を見たいです。それを持ってあなたの栄光が表されるようにと、そのような信仰者へと変えられていくんです。このような態度を持って主の前に立つことです。いいです、皆さん。今この時代にあって、そして今の私たちの教会にあっても必要なのは、このような正しい態度を持って祈る祈りの人々です。こういう祈りを主の前に捧げる人々が必要なんです。ハドソン・テイラーがこんな話をしています。メッセージが必ずしも上手でなかった一人の若者が神様のメッシュを受けて外国の宣教地に赴いた。彼はある日友人のところに出向いて相談をした。この国で一体どんなふうに用いられるだろうか。私には何の才能もないのに。友人は彼にこういうふうに答えました。兄弟、神がこの国で必要としておられるのは祈る人だよ。説教者ならたくさんいるけれど、祈る人が少ないのだ。若者は帰った。その時から彼の部屋では夜明け前から泣きながらその国の魂のために取りなす祈りの声が聞こえ続けた。一日中閉ざされたドアの向こうでは、ゆったりとした歩みにも似た静けさがみなぎり、一つの魂が神と格闘し続けた。やがてこの家に飢え乾いた魂が、こうしがたい見えざる力に引き寄せられるようにして集まり始めた。神の神秘的な御業が解き放たれたのである。人に知らざる道で、失われた魂が取りなされ、獲得されたのである。失われた魂のいる場所を知っておられる精霊が彼らをそこから導き寄せられたのであった。今の私たちの国に必要な働き人ってどんな働き人でしょう。今の私たちの国に必要なクリスチャンってどんなクリスチャンでしょう。神の前に祈る人です。あなたが問いかけなきゃいけないのは、私がそんな祈る人であるかどうかです。今私たちは、そんな人が必要なんです。そんな祈りの人に、あなたはなりたいと思われません?なってください。一緒にそんな祈りの人になって、主を心から、この地上にいる間、あがみ続けていくことです。だってこのお方は、それにふさわしい偉大な神様だから。父なる神様、祈りをすぐに私たちは間違ってしまいます。どうぞ我々一人一人のうちに今一度働いてくださって、あなたが喜んでくださるそんな祈りの人に変えられ、あなたに喜ばれる祈りを捧げることができるように、今それぞれ一人一人のうちに働いていらっしゃるあなたがそれぞれにそのような思いを与えてくださるように、主、私を変えてくださいって、私は間違ってたって、今日からあなたの前に喜ばれる祈りを持ってあなたを崇めていきたいと、そのような思いを持つように神様は働いてくださり、そしてそのような人たちを祝してくださり用いてくださるように、どうぞあなたの皆が今日も褒めたたえられ続けますように、あなたの名に栄光がありますように、キリストの皆によって祈ります。アメン。